常識な本当の話超ラジ。
はい、こんにちは、超ラジの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、本日は、自我の壁という話なんですけども、
はい、
ね、あの有名なバカの壁という本がありまして、
はい、養老先生の大ヒット作です ね、
ね、養老さんはここから有名になっていったってことですけどね。
はい、
はい、人間が持つ偏見、思い込み、そして誤解対立と、
うん、
もう自覚がないんやけどみんな、そういうものを持ってて、それが正しいと、
はい、
ね、思っているという、それをバカの壁と呼んでいるという本だったと思うんですけども、
うん、じゃあ人間業界は壁だらけですね。
そうですね、思い込み で作られた世界なんでね。
そうですね、
はい。それでこの今日の自我の壁もですね、
はい、
この特に自己超越ゲーム、まあ悟り覚醒関係に興味がある方は必ずこの壁にぶつかるんだよと。
はい、
ぶつかってることすらわからないよと。
うんうん、
まあこのポイントになる話なんだけども、
はい、
ぜひ、保存版にしていただければなと思います。
そうですね、やっぱりそこがもう肝心要ですもんね。
そうやね、
うん、
まあ簡単に毎回まあお話してるような話やけども、
はい、
皆さんが自分だと思っているやつ。
やつ。
そう、自分だと思って私だって言ってるのはですね、
はい、
誰かというと実は思考のことであると、
うん、
いうことですよ。
はい、簡単に言えばね。
そう、だから自分の思考って皆さん言うんだけども、
うん、
自分が思考なんですよ。
まさかの。
そう、ノーじゃないんですよ。ガーなんですよ。
はい、ガーですね。イコール、
う
ん。
そう、これが自我の壁。
うん。
うん。皆さんその自覚がない。僕ももちろんなかったんです。40年間、20年前はね。
当然ですよね。
うん、そう、自分がいて自分の体があって自分の思いがあるんだと。
うん。うん、
全部自分のっていう。のがまあ頭についてたんですね。
そうですね、まあそれが普通ですね、普通の認識、自己認識。
そうなんですよ、
うんうん、
それがそうでは実はないよっていうのは悟りなんだけども、
うん、
自己超越ゲームも一緒なんだけども、自己超越って言ったら自己を超えていくってことじゃないですか。
はい、
それをまあ始めたばかりの人はですね、自分が自己超越すると思ってるんですよ。
はい、
うん、ですから、うん、悟り業界も、
うん、
私悟っちゃったって言うんですよ、
うん、
自分が悟った、
はいはい、
悟った自分とかね、
うんうん、
そんなんいるはずがなくですね、
はい、
いたら悟りでも何でもないわけでございまして、
はい、
はい、でもね、どうしても自分というものが大前提にあって、その次にその自分の何かがあるわけですよね。
はい。
自分の体、自分の思い、自分の過去、自分の未来とか、
うん、
自分の人生、自分の子供。も
うそうですね。もうどこまで行ってもですね。はい。
そう。実はね、自分というのは存在ではなくて、もう ずっと言ってますけど、生存機能であると。
うん、
人間だけの機能なんですね。
はい、
この自分がやってるんだ、
うん、
自分が生きてるよ、
うん、
自分が選択してるよっていう、うん、この存在しないんだけども、どうしても後付けでやってるよってこう、まあ、夏休みの日記であればですね、
はい、
何月何日誰々とどこどこ行きましたっていうやつですよ。
うん、
日記って絶対後付けでしょ。
はい、
この間言ったように台本が先にあるっ って物事が起こってるんじゃなくて、
うんうん、
いわゆるドラマというのは圧倒で書かれるわけですよね。
はい、そうですね、
うん、その時に出てくるのが私なんですよ、
うん、
そこで初めて私が出てくるわけ、
うん、
振り返る振り返る。
そうですね、私がいないとお話にならないですからね。
そうそう、でも後付けやねん全部。
そうそう、
うん、何かをしましたよっていう思考だから、はい、
うん、
うん、必ず後なんですよ、
うん、
うん、で存在ではなくて後付けの思考だよって言ってるんだけども、これが分かんないんですよ。
いや、分からないですよ。
どうしても私が存在していて、その私が自己超越すると思ってるわけ。
そうそうそう、うん、まあ、うん、この私がね自己超越するんだって。
そう、うん、私がいて私が悟る、その私がいないと何の意味があるんですか。
うん、
自分が自己超越しないと何のゲームなんですか。
そうですよね、
だからどうしても自分というのは大前提になっているので、
うん、
いつまでたっても僕はもうずっとゲームの中ではですね、私イコール思考、自分が思考っていうことをもうずっと言い続けてんだけども、
そうですね、100万回ぐらいね、
100万回は
口からいかぐらい
言ってますな。
はい、
あ、それこそバカのように言ってますけども、
うん
うん、でもね、ここがどうしてもわからないんで、みんな壁にぶち当たるんですよ。
はい、うんうん、そうですね、何が何やらもうさっぱりですからね。
そう、だからね、一日中脳が思考を作ってます。
はい、
うん、思考してる誰かがいるわけではないんですね、
うんうんうんうん、
だからよく僕体に例えるんだけども、それぞれがそれぞれをやってるじゃないです か、
はい、
か体のすべてが、
はい、
心臓は心臓をやって、胃は胃をやって、肝臓は肝臓をやってるでしょ。
はい、
ね、だから脳は脳をやってるんですね、
うん、そうですね、すべて自動運転ですね。
そう、体は体をやってるわけです、一言で言うと。
はい、
誰かがやってるわけじゃないんですよ、
うんうんうんうん、
それを人間はその誰かを作ったんですよ、
うん、
後付けでね、
うん
うん、やっぱり所有者がいないと社会作れないよねと、
うん
うん、全部体が体をやってる自然現象だったら、もう現象世界のまんまやったらドラマにならないから。
そうですね、よく頑張りましたねとかね、
うん、
そういうのもないですよね、なんとかしようとかっていうのもね、
うん、その私っていうのがないとね、
うん
うん、やっている私っていう主役がいないと、
うん、
ドラマが起こんないわけですよね、
うん
うん、だから過去も未来も本当はないんだけども、
はい、
あるかのように振る舞って、みんないわゆるちょっと、とぼけた感じで人間ってやってるんだけど、
うんうん、
ないものはあるあるって言ってやってるんだけども、
はい、
そうやらんと物語、いわゆるドラマって過去から未来へ流れてるじゃないですか。
はい、
そうでしょ、テレビドラマでも第1回第2回第3回って、
うん、そうですね、
先週の続きから始まるじゃないですか。
はい、そうです、
うん、だから時間が流れて物事、うん、出来事が起こっていくわけであって、
うん、
それがないといわゆる人間業界自体がないんですよ、
うんうん
うん、だから、自我の壁ったってそれが当たり前すぎるんで、
うん、
壁に思えないんですよ。
そうですね、もう見えない壁ですね。
そう、
うん、
だから、思考と同化してますよって言ったところで、それが私なので、そんなこと分かるわけないんですよ。
うん、
あ、そう、思考と同化しちゃってますよねって言ったって、
うん、
それ以外ないんで、
うん、
うん、そうですねなんて言ったところで、そうですねが思考ですから、
うん、そうですね。
あ、だから、あ、いくら考えたって思考ってわからないんですよ。
もう絶対これはね、もう頭で離婚しようなんてね、もうね、100万年経っても無理なんで、本当にご自分で実感しない限りね、無理ですね。
そうそう。それでね、いわゆる思考っていうのを何か分かる人っていうのは、必ず、共通点があって、無思考っていうものが、いわゆる日常的に体験してる人なんですね。いわゆる無我。自我じゃなくて無我。イコール無思考なんだけども、いわゆる瞑想を普段からやってる人って、もう無思考っていうのがもう普通なんで、思考がない状態っていうのが。ということは逆に言うと、思考があるということはよくわかるわけですよ。
そうですね、よく見えてきますね。
そう、エネルギーなんで、結局は。重いエネルギーを感じるんですね、出てきたら。必ず欲を帯びてるし、
よくね。
欲望があるし、思い通りにしたいっていうのがあるので、いわゆるもうずっとストレスがあるんですよ。
そうですね。よくイコール私ですから、
そう、
疲れますよね。
もう人間っていうのはみんなね、ストレス慣れ。朝起きたらもうずんと実は重いんやけど、
重苦しいですよね。
そう、慣れちゃってるから、
慢性化してるんですよね、このストレスが。
そう、あって当たり前なんでね、そんなもん普通やんってなるわけですよね。でも実は、まあ瞑想は何で必要かというと、その無思考無我の状態が、いわゆる何かっていうのをだんだん感じて得していくと、そのエネルギーをエネルギーとして感じるようになってくるわけですよ。重いという、いわゆる人間が地球上に立ってんのは、いわゆる重力があるからでしょ。じゃないと本当はぐるぐる回ってるわけです。振り回されるわけです。吹っ飛んでいくのが普通なんだけ
そう
ど
です
も、
ね。
引っ張られているわけですから、地球に。だから立ってられるわけでしょ。
そうですね。メ
だ
リー・ポ
から、
ピンズみたいにね、飛んではいかないですもんね。
そうそう、だからね、何の話やったっけな。そうそう、だから自分が存在すると思い込めるのは、その重力があるから。
重力ですね。
そのエネルギーがずんとあるから、その重さがあるから自分が存在しているっていう感覚があるわけなんだけども、当たり前すぎるからそれ重いって感じないんですよ。
もう慣れちゃってるとね、感じないですね。
そうそう、だからね、なんで瞑想せなあかんのって言うけど、逆に言うと、それせんと何にもこの本質って分からなくて、だから、私イコール思考ですよって言ったところで、もうみんな、もうほとんどの人が何のこっちゃって感じ。
そうですね。思考ですよって、それは分かってるんですけどっていう
そう、
ね、方が結構いらっしゃるんですけど。
頭では分かってるんですけどねって、その頭が思考なので、イコール頭イコール思考ではイコール私なんで、分かってないんですよ。
分かってたらね、そういうセリフは出てこないんで。
そういうこと。分かってないからそれが出てきちゃうんですよね。だからね、犬を散歩できるのも、それが犬だって自覚があるから、あ、じゃあワンちゃん行こうかってなるわけでしょ。犬がいるってそこに分からないと散歩もできないわけですよ。
そうですね。
だからね、人間っていうのは思考という言葉を使いながら、もう思考が何か分からないから、逆に思考に散歩させられてるような、首輪つけられてぐーっと引きずられてるような感じなんですよ、人間って。もうに、あの、犬に引きずられてるような感じ。ずるずるずるずるって。それぐらい滑稽な話なんですよ。
そうですね。
そう。
傍から見たらね、
そ
本当笑えちゃうんですけど。
う。そう。だからね、1日6万回って言うけど、1日中頭の中でブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブ
うん、ずっとずっと言ってる。
そう。だから、わかんないんですよ。
うん。隙間がないですからね。気づくね、チャンスが全然ない。
うん、そうそう。無思考っていうのがわからないっていうのは、思考をずっと続けてるからなんですよね。
うん。
あ、だからね、なんていうかな。最初は慣れないですよ。
はい、
思考ちゃんは思考するのが、いわゆるデフォルトなんで、
はい、
思考しないことなんていわゆる退屈で、意味のない価値のないことなんで、嫌がります。
そうですね、
うん、そんな無駄な時間と言いながら実は本当は無駄な時間だらけなんだけども、
そうそうそう、ね、本当普段何やってんのって言ったら ねどうでもいいことにね時間費やしてますもんね、
YouTube 見たりね、
うん、
もういろんズームでちょっと、友達と話してみたり、
うん、
検索してみたりご飯食べてみたりおやつ食べてみたりテレビドラマ見てみたり
うん、うん、
とりあえずもう平気で無駄な時間過ごしてんねんけど、
うん、
瞑想が一番嫌いなのは
瞑想となるとね、あ、そんな時間座る時間なんてないですってなっちゃうんですよね。
びっくりするほど言うもんね、そうやって、
うん、そう、
むちゃくちゃあるのに。
そうなんですよ。
ただね、それはよく僕も分かってて、
うん、
そこは自分イコール思考だから、
はい、
瞑想は思考がいらない時間なんで、
うん、
そのいわゆる思考にとっては非常に辛いわけですよ、
うん、
でしょ。
そうですよ、
うん、だって自分が存在しない、時間を作るということは非常にやっぱり退屈で辛いわけですよね。
うん、そう、じっとしてられないですね、落ち着かない。
うん、それやったらね YouTube 見てる方がマシ。
うんうん
うん、なんかいろいろ知ることができるから。
そうですね、ワクワクドキドキしてね、
うん、そう、うん、お菓子食べて、あー前おいしいわーいって言ってる方が、
うん、
何の意味もないねんけどそこには、
うんうん、
そっちの方がやっぱり楽で快楽なんですね。
そうですね、はい、うん、
ですから、瞑想は必須なんやけども、まあなかなか、ここ、まあ、この壁を突破する人、
うん
うん、そこまで、本当のことを知りたいわと、
はい、
自分誰なのと、
うん、
ドラマの中は苦しいぞと、
うんうん、
いつまでこんなん良くなる教団やらなあかんねんと、
はい、
うん、なんか知らんけど努力してちょっと達成感とかなんかね優越感とか感じてお金もちょっと入ってくるけど、
うん、
だから幸せなのかいって言ったら、またそれ他のもんなんか次のもん次のもん探していかなあかん、
うん
うん、なんかきりないでと、
はい、
うん、でやっぱりこのドラマの中ってさっき言ったようにやっぱり重力がずっとかかってるんで、
うん、
安らぐってことがないんですよ。
ないですね、
うん、常に灯台が回ってるような、
うん、
なんかしなきゃしんどい感じ、焦りと不安と恐怖みたいなのがずっとあるんだけども、
ありますよね、まあ、うん、だからそういうものから逃れるためにそういう娯楽とかにね走ったりするんだけれども、やっぱ根っこにはそういうものが、うん、残ってますから。
そう、だからね娯楽っていうのはやっぱりバランス取るためにあるんですよ、うん、
はい、
うん、やってられないから、
うんうん、
人間業界って辛いんで、
うん、
やっぱりちょっと現実から離れる時間、
そう、現実逃避したいってなっちゃいますよね。
そうなんですよ、
うん
うん、そういうのもやっぱり大切なんでね。でそれは全然 OK で、はい、別にそれを好きなだけやればいい話だけど、
うんうんうん、そうそう、だけどよくよく見てみると、うん、根っこにあるものは消えてないなっていうね、根源的な不安とか恐怖とか、そういう苦悩がね、
そうなんだよね、うん、だから気を紛らわしている人がほとんどだと思うんだけども、
うん、
それやっている限り本質的には何にも変われへんから。
そうですね、う
ん、相変わらずずっと気を紛らわしていかなきゃいけないんですよ、
うん、
何かしらで、
はい、
うん、でそれはそれで言うてる間に人生終わっていくので、
うんうんうん、
そういう生き方もあるんやけど、やっぱりケリをつけたいと僕は思ったんだよ、
うん、
ケリをつけたい、
はい、
この苦しみから。
そうですよね、もうそろそろね決着つけたいなって。
そう、僕は
なりますよね。そう、
40歳の頃に、まだ人生半分と考えたらこれやっていかれへんなと、
うん、
こんな何回も何回も同じことを繰り返してて、
ジェットコースターのようにね、上がったり下がったり、
やってもやってもやらなきゃいけないような人生、
はい、
それでどこへつくねん言ったらどこにもつかないという、そのやっぱりバランスの悪いね、
うん、
圧倒的に苦が多いじゃないかと、
はい、
やってられないなーってなった時に、
うん、
や ぱり先に自分が何者なのかをはっきりさせて、
うん、
何が今起こってるのかちゃんとはっきりさせて真実を見て、
うん
うん、それで生きていきたいと思ったんですね。
そうですよね。もうそこがはっきりしない限りもう何にも 手につかなくなっちゃいますもんね。
そう、僕はね、うんうん、40ちょうど40の時にそこまで落ちていったんで、
はい、
うん、ずっとこれを追求してきて、うん、やっとドーンと抜けるっていう時ちゃんとやってくるんですよ。
はい、
うん、ただしエネルギーをあっちこっちに分散してる人はやっぱり難しい。例えば一日やることがいっぱいある人ですよね、
うん、
あ、瞑想もやりますよ15分、 YouTube は1時間
、はい、
おやつ作りは1時間、
はい、
うん、趣味にこれ1時間とかやってると、うん、やはりバランス的には無理なんですね。
そうですね、
うん、というのは壁が崩れないから、
うん、全然もうびくともしませんよね。
そう、う
ん、
自我の壁って強烈なんですよね、
うん、
例えば 2,3 歳から壁を作り始めて、
うん、
例えばもう10歳15歳でもう、いわゆる超高層ビルぐらいの壁になってしまってるわけですよね、
うんうん、
だってそれしか見えないんだもん、もう、
はい、
うん、この、脳が作った世界しか見えなくなるわけですから、
うんうんうんうん、
関連世界って呼んでるけどね、
はい、
うん、その中で私がいるんだっていう世界が出来上がってしまうんで、すごい狭くて窮屈で、いわゆるもう息苦しい世界なんです、そこって。
そうですね、
うん、だから何とかしてそこから脱出したい、したいというのがこの幸せであったりね、
は
い、お金持ちであったり、うん、恋愛であったり結婚であったりよくわかんないけど、いろんな何かしらの依存するものがあるんですね、
うん、そうですね、うんうんうんうん、
でもそれを追っかければ追っかけるほどまた苦しくなっていくわけですよ。
うん、確かに、
うん、そう、安らぎがないからね、
うん、
はい、ですからね、自我の壁、なかなか、ぶち抜く、には、それなりのあれがいるんだけども、
はい、
やっぱりねこの壁がぶち抜かんことには、ドーンと開いた世界、
うん、
無限に広がってますからね。
はい
はい、こんな狭苦しい、四畳半みたいな人生じゃないんですよ
はい、
はい、もう可能性しかないような人生になりますんでね、
うんうん
うんうん、ぜひね、もう集中してドーンと抜いていただいて。
そうですね、そしたらもうすっきり爽快な青空が見えてきますから、
はい、その後の余生というのはもう全然違う景色になるんでね。
そうですね、
ちょっと集中してみてはいかがかなと思います。
はい、
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は長ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。